新平家物語連続講義第90回道の奥の巻昔話五条の橋。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は白拍子町の中に姿を隠した牛若が静かという少女と出会う場面をお送りしました。上安4年の春、かつての藤原政治の頃よりも平家の時代となってから景気も良くなり平和が保たれていました。その一方で滅んだかに見えてまだ源氏は滅んでいないという噂も言われて、検非違使や六原の長でも源氏の残党調べに神経を尖らせていました。そんな情勢の中、社直牛若が姿を隠した白拍子町でも不穏な情報が流れていました。ある時、鼓作りの磯野大将は小若を呼び止めました。磯野大将は言います。自分の娘である静香がよく遊んでいる林道という目わらべについて、口縄というものから林道は男の子ではないかと尋ねられたと。そう、林道の正体は社直牛若です。どうやらこの場所もあまり安全ではなくなってきているようです。小若は礼を言ってその場を去ります。その頃、牛若はあの五条大橋にいました。それでは本文を見ていきます。月は東山を離れかけていた。鴨川の水の姿がしらじらと研ぎ出されてくる。五条の大橋は旗と人通りも減って、2月の冷たい秋が風ともなくそよそよ川幅を通っていく。さっきから欄干にもたれきりで遊ぶ千鳥にでも見とれているのか、酔いの深まるのも知らずにいる小さい人影がある。明けて16の牛若だった。かずきをかぶり笛袋を刺し、女たちの履く塗りの高下駄を履いていた。白拍子のひなぎ姿である。牛若はその日、彼が身を置いている家の姉妹に連れられて五条の市へ雛祭りの買い物に出たのであった。もう幾日か経つと3月3日の上司の節句である。市の棚には人形がたくさん出ていた。ところが人形を見歩いているうちに、姉妹は日頃の馴染み客らしい公家に出会って、いやおうなくその客の館へ誘い込まれてしまった。で、牛若は先へお帰りと言われて一人別れたのであるが、ふと日頃の誘惑に動かされて五条の大橋を越え六原の彼方こなたを日の暮れるまで見回ってきたものだった。六原とはどんなところか、父や一族の荒野府という六原にはどんな人間が住んでいるのか。そこは何やら恐ろしい気もするし、また常に覗いてみたい敵地でもあった。正直内若は目を丸くした。六原といっても恐ろしく広い。鴨川を境として北は五条松原から、東は小松田に、南は七条まで行ってもなお平家の屋敷町である。車王子、東王子、また無数の目地にも平家一門の田舎を見ないところはない。大小の武者屋敷はその頃5200余余にも上っていた。しかも平相国清盛もその眷属も多くは西八条へ移って、かつての旧館は今六原の町となっている。牛若は町の前に呆然と佇んでしまった。そして出入りするいかめしい娑婆の鬼人や武者を白痴のように眺めていた。やがて我に返った者のように牛若は五条大橋の上を寒々と戻ってきた。そして大橋の仲間まで来ると無性に涙があふれ、たまらなくなって欄干にうつぶしてしまったのである。彼は泣いていたのだった。河原に泣く千鳥と一緒に。父の義朝が戦ったのはこの辺の河原ではなかったか。兄や叔父や源氏の兵がいたてられて、水も草むらも真っ赤に染めたというところはどのあたりか。 牛若の多感な胸には平治元年12月のその日の矢たけびや刃の響きが聞こえてくる。無念無念と鴨の川上から冷えへ追われてついに非業な最後を遂げてしまった父や兄や一族たちの影が宙にちらついてくる。青い宵闇の背に収集とむせんでいるものも水の声とは思えなかった。さて、牛若は五条大橋で亡き父に思いを馳せます。父義朝がどんな人物であったか、それは僧正方にの天狗たちが牛若に語って聞かせてくれていました。六原の往来を歩くうちに牛若の体の中に流れている源氏の血が騒ぎ出してきたのか、牛若は六原の町の明かりを眺めながら、今に都中を源氏の火に変えてみせるぞと決意します。その時です。牛若の前に一人の男が現れて両手を広げます。それでは再び本文を見ていきます。
あ、お待ち、待ちなよ林道さん。
何ですか、あなたは誰です。
俺かい、
と男は薄ら笑いを浮かべたようだった。
俺を知らないようじゃ堀川の調べ押しとは言えないぜ。覚えておきな、世間の口縄って言うんだから。
そんなお人に用はありません。急ぐのですから乗いてください。
って
口縄は慌てて牛若の和樹を掴んだ。
用はこっちにあるんだ。おい、おめえは男だろ。
知りません、話して。
ダメだよ、このじさんは何十人おめえぐらいな目わらべを手がけてきたか知れやしねえ。どんなにうまくお作りしたっておじさんの目をごまかせるものか。
話してください。話さないと声を立てて人を呼びますよ。
おや、このチビ俺を盗人と間違えてやがるな。ならばはっきり言ってやろう。おい牛若、返事をしねえのか。やい、
私はそんなものではない。林道という調べ押しの家の目わらべです。
ふざけるな、てめえのお里は鞍馬だろう。鞍馬を抜け出した時輪の子にちげえねえ。さもなくて一条あたりはああしげしげとうろつくはずがあるものか。
口縄の腕は牛若の肩ぐるみ、その小さい体を抱え込んだ。そして六原の方へ向きを変えて押し戻した。
どうだ、おじさんはよく知ってるだろう。さあおじさんと一緒にそこまでおいで。何さ、何も怖いことがない。おじさんのうちだ。
言いかけた次の刹那に、
ああ、
と口縄は和樹を持ったまま泳ぐように前の方へよろめいていた。不意に牛若がペタと橋板へ身を伏せたためだった。
ちくしょう。
踊り返ってくるのを待って牛若は彼の足を勢いよくすくいながら身を跳ね起こした。そして五条大橋を鞍馬谷へ降りるあの時のような端っこさで駆け出した。
よし、牛若と決まった。もう逃がしっこはねえ。
したたかに一度は腰をついたが、口縄もさすがに走れば大人であった。
ダダダッ
と橋板が鳴った。先の小さい影へ距離が詰まったように見えた。
すると、
西詰めの橋田元あたりであったろうか、突然、
ギャッ
という声がした。確かに、その辺できらめいた白い光も足音もそれきりだった。そして、首をどこかへなくした口縄の胴体が、なお幾尺かの地を胴だけでひょこひょこ歩いて、やがて道の真ん中へバタリと倒れたのが月明かりに見えた。さて、間一髪牛若の身を救ったものはあの小若、いや金王丸でした。駆けつけた金王丸の太刀が口縄を切り倒したわけです。口縄は平家とどれくらい通じていたかはわかりませんが、もう金王丸も牛若も白拍子町には戻らず、当面は吉次と親しい物資の音阿弥というものの工房に姿を隠して、近いうちに欧州へと下る手はずが進んでいくこととなります。そう、牛若が 都を離れる時が徐々に近づいているわけですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。